ミネルバチームでした。
はい、
なんかますますこう、ええ、話の内容がこう広がっていくような毎回のストーリーですね、
うん、いろいろこう頭を使いながら、
ね、頭を
聞いてますね、はい、
頭を使うというと、
ええ、何でしょう。
今日のゲストはですね、はい、すごい頭脳を持ってる方ですからね。
違う違うとおっしゃってますよ。
違う、ね、はい、では紹介させていただきます、はい、株式会社パッション代表取締役又野浩二さんです。こんばんは。
こんばんは、こんばんは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この声を聞くと、
はい、
あの番組を思い出すっていうことはないですかね。
この声を聞くとというか、
はい、
3ヶ月連続で聞いていると、
あ、そうですね、この番組を3ヶ月、あ、もう次はこの方だろうという予測のもとに、
はいはい、私もそう思ってました。
あ、思ってましたか、
はい、今日絶対機内でお会いすると思ってました、はい、
ほぼこの番組の前の日にですね、
は
い、気まぐれメンズトークという番組がありましてですね、
はい、
その中の方々で、鳥になりますね、
はい、
鳥のですね、
鳥ですね、
鳥です。
まあ、なんといってもですね、ボケとツッコミ両方できる方ですか、
はい、よく覚えていただいて、ありがとうございます。
なるほど、
はい、
そうだったんですね、
いや、どういうふうにボケとツッコミを両方されてるのか、なかなか番組の中ではこう主人公になりませんから、それをこう表現することって難しいですよね。
そうですね、基本的に喋らないパーソナリティという立ち位置でやってますんで
まあそういう中で本来のお仕事をね、社風作り支援業ということで、
お
う、またかっこいいじゃないか、社風作り支援業
実際何だろうというふうによく言われますけど、
またこれ音だけで分かりにくい部分があります。社風作り、 つまり会社の社風の社風を作っていくという、
はい、割と意図的に社風を作ろうというふうにされている経営者の方ってなかなかいらっしゃらなくて、
はい、
まあ、社風って、まあ知らないうちにまあできていくものだなっていうものがあるんですけど、うんうん、実は社風ってすごい力を持ってるんですよということを、まあ、啓蒙しながら、
うん、
いい社風だと例えば社員の方辞めにくいとか、うん、モチベーションが高く維持されるとか、うん、あと割と成長意欲が高いみたいな、うん、そういうふうなことを後押しするようなことがあるんですけど、
はい、
そういうものをちょっと意図的に作っていきませんかというような感じなんです。ただ短期間ではできないんで、やっぱ長期間ということにはなるんですけど、でその一つのツールとして今も私が一番お勧めしているのはもう社内法なんですけど、それでまあ社内法を作ることによって、まあ、例えばコミュニケーションとか、まあ、風通しの良さであるとか、あとまあ理念を浸透させたりというものをやっていきましょうというような、そういうことを今やっています。
社内法ね、
社内法を作るということはそこそこの、うん、まあ、社員数がいるような会社というイメージですが、どうでしょう。
そうですね、一応60、70名以上の会社さんにはもう作ってほしいとは思ってるんですけど、今私がメインでいただいている会社さんは今160名ぐらいの会社さんで、拠点が分かれてるんです。でやっぱりコミュニケーションが取りにくいというのがあって、そういうツールを作りたいというのが要望で、よく社内の方が作られるケースがほとんどなんですけど、私のような外部に依頼される会社さんもあるんです、
はい、
そのメリットっていうのはやっぱり客観的な視点で見れるっていうところがあります。で割とその外部 の私のような人間が取材をすると、なかなか社内では言えないようなお話がポロポロ出てくるんですで
それはイメージとして社員の方の今月の何々さんのご紹介みたいなのがあるわけですか。
あ、そうですね、月に、今はもう月に1回お一方とかお二方を紙面で紹介していくという。でさっきのラジオ番組でもやってるんですけど、例えば朝ごはん何を食べてますかみたいな、マイブームなんですかっていうのをちょっと面白いような質問を しながら、そういう話題もちょっと面白おかしい視点で出していくと、ね、結構面白い効果があります。
そうか、
社内法って面白い存在ですよね。だって外部の人は基本的に見ないわけですもん。
もし見れるとしたら、
ええ、
航空会社の社内法も見た、ね、今見たくなりました。
面白いでしょうね。
けどもね、なかなか目には、ね、
私たちが見ることができるのは機内誌ぐらいですね。そうですね。
あと空港のラウンジとかに行くと、はい、あの羽田とかにですわね、いろんな日本の企業の紹介っていうミニス、あれミニ冊子ですかね、うん、そういうのはほとんど見ますね。その会社の紹介みたいな感じでね、ああ社内報か報みたいな全くボケでもツッコミでもないです。
いや、そのあたりはその気まぐれメンズトークの番組からは、はい、まあ、伺い知ることができなかった部分ですから、アトムさんってそういう人だったのか。
そうです ね、
あの別にというところで今日逆にね、はい、私はその気まぐれメンズトークの時はそういうあの事前のインタビューというかのところで一番やっぱりこう、あ、これと思ったのがマイブームっていうのを聞かれたので、マトムさんもね、やっぱりマイブームを教えてもらいたいなと、はい
はい、
改めてマイブームとあの普段質問してる方なんですけど、はい、質問されるとなかなか答えにくいなっていうのも、
そうですよね、
ありますけど、あの割と仕事パソコンで仕事をやってまして、あのあんまり考えなくてもいい作業の時は、うん、実は YouTube をあのかけながら見るのでは、
かけながら
見るのではなくて、はい、画面は閉じるんですけど、うん、YouTube の音楽を流しながらよく仕事はしています。うん、で面白いのがあの例えばあの音楽が好きなんで好きなバンドの、映像をまあ流しておいたら、うん、YouTube おすすめがどんどん続いていきますので、ね、それでもう全く自分が知らなかったバンドとか、うん、興味がなかったジャンルの曲がかかってくると、うん、おっと思ったりするんですよ、発見があって。それが今一番面白いですね。
そういうのに出会うとそのこうパソコンで原稿とか打ってる時にこう、ね、こういろいろひらめいてくるみたいな、ね、
そうひらめくという止まってしまうんですけど、あれちょっと面白い
なと思
って。
あ、なるほど。
逆に、
でも新しい出会い、なんて言うんでしょうね、あのアルゴリズムとか言いましたっけ、その人のこう、うん、趣味思考からだんだんとこう広がっていくのがね、あの向こうは勝手にこう選ぶわけですけれども、うん、そういうところによって自分が意図しないところで初めて出会ってそういった方面に興味を持つということは多分多くなってきてるんでしょうね。
そうですね、パソコン、まあ、例えばあのネットショップとかでもそうですけど、そこから来るおすすめで新しい出会いがっていうのはちょこちょこありますね。
あれ不思議ですよね、 どうやってこう来てるのかなみたいな、ね、
そうですね、
多分雲の上から見られてるんでしょうか ね、
やっぱりね、常に見られてるんですね。
アマゾンが結構怖いですよ、たまにあのプレゼンでプロジェクター使ってやるときあって、はい、その時にちょっとアマゾンで調べたいなと思って画面を上げるとですね、私あのイベントでコスプレをしないといけないときにコスプレを検索したことがあるんですね、
はい、
そうするとアマゾンの画面がコスプレのスペースずらーっとってプロジェクターで投影されてしまったとあれは恥ずかしかったですね。結構だからその他の人がやっぱり見られたら恥ずかしいものも検索で上がってくるんで、んあれはちょっと怖いです。
なるほどね、
まあ、それにこ うまく付き合いながらパソコンとともに、まあ、我々も一生ずっともやっていくことになるんでしょうね。うん、
そうです ね、
ということであのいい時間にな
りまし
ました。
ちょっとこの後ね、社内報っていうのを聞いてみますわ。
誰に？
客室の方にダメ元で、
はい、見ることができればいいです、ね、
できるかどうかわからないよな。
できたら社内報じゃない気がしますけど、ね、
ないからね、はい、
いや社内報って基本的にやっぱり見せないもの。
そうですね、基本的に外部には出さないですよね。で出すとしたらリクルートとして、
はい、
入社案内に一緒に入れたりとかというのはたまにありますけど、
さあ空尾さん、
はい、
就職活動頑張りましょうか。
頑張りましょう、はい
はいはい、ということで、株式会社パッションの代表取締役又野幸二さんに今日はご一緒いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この後羽田までご一緒しましょう。この後はリンダリンダです。